マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。もう思わず拍手をしたくなるような出来事が、私の耳にも飛び込んでまいりました。この番組のスポンサーでもございます北条若狭屋さんが射水市キラリカンパニー、この事業でですね大賞を受賞したということで、おめでとうございます。キラリカンパニー顕彰すごいですね。大賞ですよ。なんで評価されたかっていうのは、私ね新聞とか、それからいろんな SNS なんかで見たんですけども、様々書いてありましたけども、やっぱ私心惹かれたのは県産食材とのコラボ商品に注力とかね、まあそういうのいろいろあるんですけども、経営環境の困難を乗り越えて成果を上げた点、ここが高く評価されたっていう、ここね番組のゲストにも来ていただいた時に、このコロナ禍をどう乗り越えるかみたいなお話を熱く語っていただいたりだとか、それからただ自分の会社だけの儲けをこう目指すわけじゃなくって、いろんなそれぞれのご家庭でも苦労があるだろうということで、目いっぱいその商品を値引きした形で販売するだとか、さまざまな家庭応援企画というのをやってたっていうのも聞いてましたからね。そういうバックグラウンドを知ってるだけにすごく嬉しくって、ちょっとジーンときちゃったなという、そういう出来事でございました。ぜひこの番組でも報告したいなと思って今お話をさせていただいたわけでございますけどね。でね、板谷社長の SNS 見てたら、スピーチもしなきゃいけないみたいなことが書いてありまして、そのスピーチがね、どんなスピーチだったかっていうのは私実は聞けてないんですけどもね、一体どんなお話をされたのか、またねこの番組にもぜひ来ていただきまして、教えていただきたいななんて思うわけでございますけどもね。こうやってね皆さんやっぱ一生懸命やってるといろんな賞が当たったりだとかねいうことになってくるんですね。もともと多分その賞をもらうことって目的じゃないんですよね、きっとね。にもかかわらずこういった結果が出てくるというのは本当に嬉しいことですよね。あ、そうそう、話は変わりますけども、私ね面白いイベント行ってきましたよ。ユーチューバーになってみようという企画でございましてね、これ富山県のお仕事なんですけども、コンプレッサーさんが講師を務めるイベントということでございます。もうすでにね申し込みの方はいっぱいになってるんですけども、11月に、3回開催するということでね、その1回目ちょうどね数日前に行ってきました。なかなか面白い空間でしたね。だいたいね3時間ぐらい時間があるんですけども、そこをね学校の授業のように1限目2限目3限目とこう分けてありましてね。で内容がね、まず1限目は YouTuber になってみようってね、その楽しいことももちろん大事なんですけども、インターネットって、楽しいし、それから使い方によってはねすごく便利なものなんですけども、やっぱ危ない部分もありますからね。特に子どもたちにはそのあたりも知っていただこうというのがこの企画の趣旨でもありまして、例えばね撮影する時なんかでも名札がついてたりね、それから学校の制服着たままだったらどこの学校の何々くんってこうバレちゃうよみたいなね、そんなお話だとか、そういったお勉強を1限目にして、そして2限目には実際に動画を、撮る企画を考えようっていうね。で今回はねその企画、私マジシャンですからね、みんなでマジックを覚えてもらって、でそのマジックを絡めた企画を考えていただくということで、この企画を考える時間、そして企画を考えた後撮影までやっちゃおうっていうのが2時間目でございましたね。2限目ね。そして最後3限目になると実際に編集して仕上げましょうと。で仕上げたものを動画の形 YouTube にアップできる状態に書き出して、そして、そこまでいけた人は YouTube まで実際に公開してみようというところまでやるのがこの YouTuber になってみようという企画でございました。面白いんすよね。皆さん YouTuber になりたいっていう皆さんだから、あ、これね子供たちとそれからねお父さんお母さんどちらか必ずということでコンビで来てくださいと。でね学年もね5年生6年生ということで対象は絞られておりました。で皆さんね YouTuber になろうって方々だからね、すごいテンション高めの元気なちびっ子たちが集まるのかなと思ったら、受付済まして入ってくる姿はまあ緊張にあふれた表情で まあそりゃそうですよね。普段こう一緒に学んでいる学校のお友達同士がこう集まるわけじゃなくって、いろんな地域からね申し込みのした方だけがこう来るわけですからね、皆さん初めましてな空間だとなかなかね自分を出すというのも難しいんでしょうけどもね。だけどそこはね私、やっぱりマジシャンで普段からこう人前でね楽しい気持ちになってもらうというのがお仕事ですから、もうその辺から私の役割は始まってんじゃないかなということで、声かけてね一生懸命こう和らげながらほぐしながらこう進めていくという感じでございました。でね面白かったのがね、1限目でね真面目な話ずっとしてる時ね、皆さん反応薄いんですよ。もうずっと静かに聞いてる感じなんですけども、終わりの方にね家庭でルールを決めましょうという時間がありまして、まあお父さんお母さんとそれから YouTuber になりたいお子さんと5つルールを決めましょうねっていうこの時間になるとね、途端に親が元気になるねなんかずっと静かな空気だったのに、その時間やたらお父さんお母さんがねもうすごく積極的にルールはちゃんと決めなきゃいけないんだっていうこの空気感でね、何時までに終わりましょうとか、あとね動画アップする前に必ず親の確認を入れましょうとかね、こう様々な話がありましたけどね。やっぱこのルールって大事ですもんね。うちもねやっぱ子供たちがいて、このルール決めっていうのもあまりうちはしてないんですけども、やっぱ大事だなとは思うんですよね。一番良くないのは親がなんかよく分からんけどダメだみたいなね、そういうのが多分一番良くないなと思ってて、親も積極的に動画作りなんかも関わって、でねこの動画作るっていうこと自体ももしかしたら大切なことだと思うんですよね。子どもの時に一生懸命みんなで絵描きましょうみたいなねことで絵描いたりだとか、何か作文しましょうって作文書いたりしたわけですよ、私も子どもの時。だけど今の時代はそういうのに合わせて動画作ってみましょうってこう作るとかね、なんならこの音楽作ってみようとかね、うん、この番組みたいにねラジオの番組で喋って自分でつないで切って編集してみようとかね、そういうのもどんどん体験するっていうのはやっぱ大事なことなんだろうなというふうに思うんですよね。なんかよくわかんないからそんなのダメだよっていうのだけはこれやっぱ親として良くないなというふうに感じたのが、やっぱねこの2限目に入ってからですよ。企画を考えましょうっていうところになるとね、なんか子どもたちの面がどんどん生き生きしてくるんですよね。マジックを一つ覚えて、でそのマジックもねできるだけ簡単なものにということで準備したんですけど、やっぱねうまくできない感じの方もいらっしゃったりしてね。でねそういう時にねその方々がすごいなと思ったのは、じゃあもう種明かしのマジックの動画にしますっていう、だその無理にうまくできなくっても種明かしだったらそれは解決できるわけですからね。あとなんならそのうまくいかない感じのをそのまま動画にしちゃおうみたいなねことがあったりとか、だからそのマジックが必ずしもうまくできるできないっていうのは関係ないというその企画の部分になると、子どもたちほんと目生き生きしながら実際にストーリーボードというのにねこう絵を描いて、こんな内容にしてみたいと思いますみたいなのを起承転結に分けて描くっていう時間だったんですけど、今一生懸命ですよ。なんかノリノリでね一生懸命やってる姿っていうのは見てて嬉しくなりましたね。で実際に撮影をするということなんですけども、その撮影のシーン、やっぱ皆さん日頃から YouTube っていうのはよく見てるんでしょうね。喋り口調がいかにも YouTuber っぽい、皆さんこんにちはってこう、我々子供の時にカメラ向けられたら何もいきなり喋ったりできなかったですけど、カメラ向けられた瞬間に上手にまた喋るんですよね皆さん。でまた次の動画でお会いしましょうさようならみたいなところまでね、エンディングまでこうしっかり喋れるね。やっぱこう普段から見てるからそういうのが体に染み込んでんだなというふうに思いますよね。私子供の時ビデオカメラ向けられたら何も喋れなかったしね。いやすごい、これはこれで、まあ、現代の子供たちなんだなっていう感じがいたしましたけどね。とは言いながらね、やっぱりこう一回撮ってみて納得いかないということで、実際に何度も何度も撮り直しして、でなんかやっぱいいなと思うのは、その撮影してるのがお父さんお母さんだったりするわけですよ。でそうなるとね、お父さんお母さんももう真剣でね、子供たちの一生懸命な姿をちゃんとこういい感じの映像にしてあげたいっていうことでね、いやいやそこもっとこうやって喋った方がいいよってこうアドバイスああいう状況見てるとなんか楽しかったな。で3件目は ではね、実際にアプリをダウンロードしてその動画を編集するというところだったんですけど、まあやっぱり子どもたち勘がいいですね。普段からスマホ使い慣れてるからだと思うんですけども、中にはね、お父さんお母さんよりもサラサラサラサラと理解して自分でやれちゃう子どもたちもいて、でも初めてって言ってたんですけどね。まあ見事に綺麗に動画をこう作って、もう大体40分ぐらいで仕上げてしまうわけですからね、なかなかだなと思いましたけども、その仕上がった動画をお父さんお母さんと一緒に子供たちがね、自分の目で見ている姿を私は見てたわけですけども、なんかすごくいい時間だったなと思いましてね。 YouTuber になるね、これ一つ、憧れの職業でもあるわけですから、その入り口に立つというね形を皆さんにご提供できたんじゃないかなというふうに思います。これもね、私本当マジシャンだけやってたらこんな立場で、講師という立場で、お仕事することなんて絶対なかったわけで、コロナ禍に、ね、お仕事が全部なくなった時、動画作ってみようということでね始めたのがきっかけで、いろんなノウハウを得たということで今回のお仕事につながったわけで、それがまたね、子どもたちの夢の第一歩を応援する立場になれたというふうに思うと、なんかこれはこれで、まあ、コロナのおかげなのかなというふうに思ったりするわけですけどね、本当に楽しいお仕事でございました。あと2回ありますからね、また頑張ってやっていきたいと思います。ということでこの辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおー、
ということでエンディングです。皆さん、マジシャンコンプレッサーさん、忘年会新年会で呼びませんか？ぜひ私のホームページからご依頼いただけますので、最後は営業になりましたけど、ぜひ私のホームページチェックしてみてください。私のホームページではブログもね、最近話題のチャット GPT を使ったあおちゃんっていうね女性スタッフがブログを書いてるというのもちょっと話題になってますんで、ぜひそのあたりもご覧いただきたいと思います。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。